ではこれから聖書朗読いたします。今日はマタイによる福音書の14章13節から21節になるんですね。教会ソナヤクの聖書ではこれは26ページですね。26ページ、14章13節から21節を読みいたします。イエスはこのことを言われると船でそこを去り、自分だけで寂しいところに行かれた。すると群衆がそれと聞いて町々から歩いてイエスの後を追った。イエスは船から上がられると多くの群衆を見られ、彼らを深く笑んで彼らの病気を治された。夕方になったので弟子たちはイエスのところに来て言った。ここは寂しいところですし、地獄ももう回っています。ですから群衆を解散させてください。そして村に行ってめいめいで食物を買うようにさせてください。しかしイエスは言われた。彼らが出かけていく必要はありません。あなた方であの人たちに何か食べるものをあげなさい。しかし弟子たちはイエスに言った。ここにはパンが5つと魚が2匹より他ありません。するとイエスは言われた。それをここに持ってきなさい。そしてイエスは群衆に命じて草の上に座らせ、5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げてそれらを祝福し、パンを割いてそれを弟子たちに与えられたので、弟子たちは群衆に配った。人々は皆食べて満腹した。そしてパン切れの余りを取り集めると10位のカゴにいっぱいにあった。食べたものは女と子供を除いて男5000人ほどであった。アーメン。では今日は帝の先生から奇跡型と題してメッセージをいただきます。
私は何者かと思ってらっしゃる方もいるかと思いますので、簡単に自己紹介させていただきます。私はもともとは東京の小さな教会でクリスチャンとして育ち、この田辺さんと同じ経由で実はアメリカに留学生として参りました。そしていろいろ年を重ね、主の導きがありまして、この秋に長老派の教会で牧師になろうとしているものであります。そしてこの度導きがまたありまして、 SMJ スペシャルミニストリートジャパニーズという日本人向けの特別伝道がニューヨーク近郊で行われておりますが、そのディレクターとして仕事を始めさせていただきます。今日はここで皆様とこうして御言葉を学ぶことが聞くことができて、とて大変感謝です。また聖書の朗読ありがとうございました。そして今お読みいただいた聖書のところにはですね、たった5つのパンと2匹のお魚をイエス様が祝福されて賛美を唱えて弟子たちに配らせると5000人もの、これ5000人ってありますけども、これは他の福音書にも載ってるお話なんですが、マタイは女と子供を除いてもって言ってるんですね。これ別にマタイが男性女卑であるわけじゃなくて、5000人男の人たちがいて、その人たちがみんな食べて、でももっともっと余ったっていう、この豊かさを強調しているとこなんですね。それにしても聖書にはイエス様が行ったそれも奇跡というにもう値する技がたくさんありますが、なぜ奇跡なんでしょうね。なんであの時弟子たちに食べ物を返しに行って、その他の手段でみんなのお腹がいっぱいになるようにしなかったんでしょう。聖書が奇跡を通して私たちに語ろうとしていることは何なんでしょうか。イエス様には魔法使いみたいなすごいこう人離れしたパワーがあるっていうことを私たちに示して、私たちがわーって驚いてイエス様を信じるようになることが目的でしょうか。でもそれにしては魔法のように増えたパンとお魚でお腹がいっぱいになった群衆が それにそのパワーに感心して信者になったとは別に書いてありませんし、またこの弟子たちもそのイエス様の技を目の前にして仰天したとも書いてないので、どうやらそれがポイントではないようです。このお話の最後はですね、すべての人が食べて満腹した、そして残ったパンのくずを集めると12のカゴいっぱいになったとして終わってしまっているわけです。で、私たち現代人はともすると事実と真実を混同してしまいがちです。科学的に立証できる事実イコール真実だと考えてしまいがちです。でも聖書を通して神様が私たちに伝えようとしていることは、科学的な立証や実験じゃ到底説明できない、そういうものが説明することではない次元の話なんですね。それは何かというと、神様、万物の創造主であられる神様と作られたものとしての人間、その二つのものの関係における真実、これが聖書が私たちに伝えようとしている真実だと思います。ですから聖書にある奇跡が私たちに語ろうとしているのは、イエス様の持つ魔法のパワーではなくて、そのお話から見えてくる神様と人間の関係、そこに明かされる神様の御心なんです。ですから私たちが聖書を信じる、そこに書かれている、科学的には説明がつかない季節も含めて信じるというのは、聖書のドラマ、御言葉を通して私たちに明かされる神様の御心を信頼するということなんだと思います。ですから人によっては、この奇跡のような事実は信じ込めないから私はクリスチャンになる信仰を持てませんという人もいるかもしれませんが、そういう心配をすることはないんですね。私たちを救う信仰というのは、信じがたいことを無理に信じさせる力、そういうことがポイントじゃないんです。実際にパンと魚がこう物理的にどういうふうに倍増したかというのは書いてありません。それがポイントなんではありません。じゃあ何なんでしょう、何がポイントなんでしょう。そこに、この話を通して私たちに明かされる神様の御心とは何なんでしょう。そこにポイントを置いて、聖書の言葉に耳を傾けたいと思います。では今日のこのお話は、マタイ、マルコ、ルカ、そしてヨハネ、4つある新約聖書の福音書全部に出てくるお話なんですね。で、これそれぞれ4つあるけども、たまにこことここにはあるけどここにはないお話とかっていうのもいろいろあるわけですよ。でもそこ全部に出てくるっていうことは、イエス様に従う者にとって最初からこれはとっても大切なものだったということがわかります。そしてそれは今日生きる現代の私たちにとっても同じはずです。福音というのは英語ではゴスペルですね。で、新約聖書が書かれたもともとのギリシャ語ではエヴァンゲルといって、その意味は良い知らせという意味があるんです。つまり福音書には私たちに対する神様からの良い知らせが詰まっているわけです。では、この奇跡、この福音書全部に載っているこの奇跡の話にある良い知らせとは何なんでしょう。で、今日朗読した箇所だけを読んでも、お話としては一つのまとまりがありますよね。でも、ハリーポッターの映画考えてみてください。見ましたか。あれは一つの原作のお話が8本の映画になって、今その最後が上映されてますよね。で、私は全部原作も読んでないし、全部通して順番組にも見てないんですけども、その最後のものを娘と一緒に見に行きました。で、それはそれでお話は分かるし、十分楽しめるわけですよ。ただ原作も読んで最初から順を追って全部見てる私の娘には、私には気がつかないこの話と話のつながりですとか、その最初の方にあったテーマがまた繰り返して出てくる、そのテーマのエコーですとか、そういうところまでやはり見えて、一緒に見て隣に座って見てて、その映画見たんですけども、私よりずっと全体のお話もよく分かってじっくり味わえたと思うんです。それは聖書についても、聖書を読むということについても言えることだと思うんですね。 その聖書というのは今読んだ奇跡をそれだけの話として読んでも分かりますけれども、もともとマタイ伝が書かれた時には、このマタイ伝がこういろいろ語られたと思うんですけど、聖書の文書としてない時もね、それを聞いてる人っていうのは、まあ、ユダヤ人だけじゃなくて異邦人がもうクリスチャンになっていたかもしれませんが、いずれにしても旧約聖書の創世記からずっと語られ続けてきた神様と神様の民のドラマのお話をよく知ってるわけです。聖書は創世記から始まって、まあ、私たちの手元にこうしてヨハネの黙示録に至るまで完結していただいてますけども、そこには神様の真理が織り込まれたドラマがあるわけです。このドラマを通して私たちは私たちに対する神様の限りない愛を知ることができるわけです。ですから私たちよりおそらくその旧約聖書の話をずっとよく聞いてきたと思うんですけど、このマタイ伝のお話を最初に聞いた人っていうのは、彼らにはその旧約聖書のお話にもあるエコーとか、そういう話の今聞いている奇跡の話のつながりが見て、そこに意味の平均と得て意味を理解していたと思うんですね。ではそのヒントというのは、例えばこのイエス様が奇跡を行った場所、このシーンですが、今日読んだ日本語訳の聖書では寂しいところに行かれたとありますね。でもまた別の日本語訳の聖書を読むと、人里離れたところ、そしてこれは旧約聖書、モーセがイスラエルの民をエジプトの奴隷生活からこう出れるようにした出エジプト記というのがありますけれども、その昔のモーセがイスラエルの民をエジプトから出して40年間さまよったというあれのという言葉、そして新約聖書の他にの部分にも出てくる荒野あれのと同じ言葉なんですね。で、そのイスラエルの民をエジプトの奴隷の生活から救い出しますが、こうあれのに入って、つまりこの寂しいところ、今私が聞いた言葉と同じ言葉ですが、に入ってイスラエルの民はお腹が空いてしまいます。イエスを追ってきた群衆のように彼らもそこで実はお腹を空く思いをしていたんですね。でもあれのは寂しい人里を離れたところですから、民には食べるものを得る術もないわけです。そこで途方に暮れて不平を言い出すイスラエルの民に、神様がその彼らの声を聞かれて、神様が天からマナーという食べ物を降らせて、イスラエルの民に約束されていたカナンの地にたどり着くまで、もうそれで食い継ぐわけです。このマタイ伝の話でもイエス様を追って群衆は人里離れた寂しいところに来てしまいます。時間も遅くなって大勢の人々に食べさせるだけの食べ物も確保する手段もない弟子たちは、群衆を解散させてそれぞれが町に行って食べ物を買うようにさせようと、まあ最もな提案をするわけです。けれどもイエス様は、人里を離れた寂しいところでお腹が空いてきてしまった群衆を憐れんで、その場で彼らに必要なものをその場で与えてあげようとするわけです。そして弟子たちに、あなた方が彼らに食べるものを与えなさいとおっしゃるわけですね。これを聞いた弟子たちは何と思ったでしょうか。ちゃんと食べ物の用意もせずにこんな遠くまで来ちゃって、まあ、自業自得じゃないかと、そう言って群衆の不用意を心の中で責めたかもしれません。それなのに、この人里離れた寂しいところで彼らのために食べ物を用意するなど、なんでそんな無理なんだを言われるのかと、解散させて食べさせに行けば一番確実なわけですよね。それで、でもパン5つと魚にしかないんですよってイエス様に答えるわけです。弟子たちにそう言われても、群衆にご飯を食べさせてやりたいというイエス様の意思は変わりません。そしてその食べ物を持ってこさせ、祝福してパンを裂いて弟子たちに配るように渡すわけです。そしてその結果、 皆がお腹いっぱい食べても余ったとあります。ここで実際に人々に食べ物を配ったのは弟子たちですが、彼らのこのイエス様への反応、まず、これしかないんですよっていうそのあの反応から察するところ、弟子たちにはこの5つのパンと2匹の魚がどうやって大勢の人に十分な食べ物になるか見当がつかなかったわけですね。でも分かってはいなかったけれども、イエス様の言うままに従った。もしかしたら弟子たちの中には半信半疑の人もいたかもしれません。でもそれでもイエス様に従うように聖霊が働きかけて導いてくださったのだと思います。そしてその結果、群衆の中をいっぱいにさせてやりたいという神様、イエス様の意思が全うされたわけです。この奇跡が私たちに語る良い知らせとは何でしょうか。お腹を空かせた群衆の立場になって聞こえた話でしょうか。それとも皆様の中には、自分がだったらこうお話を聞きながら弟子の立場に立って聞いたでしょうか。お腹を空かせた群衆の立場からこの奇跡の話に道を耳を傾けると、それはどんな状況にあっても私たちを常に憐れみ、必要なものは必ず与えてくださる神様の愛の深さ、恵みの深さ、その豊かさが聞こえてきます。また弟子たちの立場から耳を傾ければ、自分たちの力では到底どうしていいかわからない、到底達成できっこないと思われるような問題に直面したり、窮地に追い詰められたような時でも、聖霊の導くままにイエス様の言葉に従う時、自分の資源の乏しさからは本当に想像できないような、自分の持っている資源のタレントの乏しさにもかかわらず、神様はその計り知れないほどの働きに自分を役立たせてくれるという、そういう真実が聞こえてきます。それは人間の側から見れば奇跡としか表しようがない現象ではないでしょうか。でもその奇跡の要にあるのは、核心にあるのは、神様の私たち人間に対する制限のない愛と慈しみなのです。聖書時代のパレスチナでは、人里を離れるとそこはまさに荒れ野だったかもしれません。でも現代の私たちの日常生活では、寂しいところ、人里離れたところ、食べるものにも買いに行くこともなくなって困ってしまうなんていう状況は、ちょっと日常生活では想像しがたいかもしれません。私は関東出身なので、日本だったらそれこそなんかこう富士山の近くの樹海とか想像しちゃいますけども、ちょっと日常の自分がそういう状況になることはあんまり想像つかないんですね。でも聖書が言うあれの寂しいところは、実際の場所とは限りません。あれのさまようような経験は誰もが味わったことがあるのではないでしょうか。解雇されてしまってリストラで、明日の生活も不安な時、恐ろしい病気の宣告を受けてしまった時ですとか、病気や事故で大切な人を失ってしまった時ですとか、人によっては自分のせいで何か取り返しのつかないことをしてしまって、自分の力ではもうどうすることもできない時、私たちは荒れ野をさまよいます。また荒れ野は、都会に住んでいて もう雑踏に囲まれながら住んでいても、その雑踏の中だからこそ感じる個人の寂しさですとか、また言葉の通じない外国での新生活を要された時に感じる寂しさ、途方に暮れる、そういう時に私たちが経験するものかもしれません。きっとそれぞれ、私も荒れ野をさまよった経験がの話となって2、3ありますけども、それぞれ皆さんの心の中で思い起こされるのではないでしょうか。また今そういう荒れ野をさまよってらっしゃる方がこの集会の中にもおられるかもしれません。 現に今日本で今年日本を襲ったの津波と地震と原発のスリーパンチの震災、それで家も仕事も家族も失った人々はまさに荒れのさまよい、まあ辺りから支援や励ましの言葉があったとしても今でも人里離れた寂しいところにいる思いで生きている人たちがたくさんいると思うと心が痛みます。そのような状況に置かれたとき、たとえクリスチャン、日頃はクリスチャン、信仰を持ってますと、支えられてますと思って生きていても、実際には信仰にすがる力もなくなってしまうかもしれません。しかし、そんなときこそ、今日の聖書の奇跡の話は希望をくれます。絶望の底にあるものの声にさえならない嘆きを、必ず神様が聞いていらっしゃるということを、教えてくれています。また窮地からの脱出は人間個人の信仰の強さや気力にかかっているのではなく、常に人間を救わんとする神様の意思にかかっているんです。今日の奇跡のお話では、実際に食べ物を配った弟子たちにはそういうことができるとは思ってなかったんですよね。自分弟子たちは自分たちの力を信じてどうにかしてあげようと思った時に考えついたのは、みんなを解散させてそれぞれの食べ物を買いに行かせるっていう、それくらいだったんですよね。だからもう半信半疑でもどうなるのか分かんないけれど、それでもイエス様の言葉に従って食べ物を分かち合った時に、自分ではできないと思っていたことが起こったわけです。私はこれから牧師になろうという新米で、正直言って説教台に立つっていうのはすごい恐れ大きいことなんですね、まあ、そう感じ続けて説教をするようになって4年ほど経つんですけども、それでもですね、今でもこれからお説教の準備をしようという時には、神様の御言葉である聖書を読み解き説教するという、そういう大事なお役目の前に自分の力の足りなさに、まあ最初の一日はまずその自分の力の足りなさに打ちひしがれて終わってしまうんです。でそこで打ちひしがれて自分の力の足りなさだけに心を奪われていたら、ある日日曜日説教台に立って、すみません皆さん説教かけませんでした、でそういう日があっても当然なくらいなんです。ただそこで聖霊が働いて私の考えを正しい方向に導いてくれるんですね。というのは、この役目をくださったのが神様であれば、どんなにそれがどうやって可能になるのか私自身には分からなくても、この微々たる自分の力をそのイエス様のお仕事のために捧げることによって、必ずお役を全うする力を神様がくれると、そう神様を信頼してまた準備に当たるわけです。まあそういうわけで説教できませんって言わないで済んで今日まで来てるわけなんですけども、自らが荒れ野をさまようとき、どう考えても自分の手元にある資源では解決策が見えないとき、この神様の変わらぬ愛の奇跡の福音、良い知らせを思い出しましょう。また現代に生きるイエス様の弟子として私たちは常に聖霊の導きに身を委ねて、この世の荒れ野をさまよう人、また人里離れた寂しいところに住んでいる思いをしている人たちのために、そこでお腹を空かせている誰かを救おうとする神様のお役に立たせてくださいと、この日々この身を神様に捧げましょう。そうするとき、この奇跡が語るところの神様の恵みの豊かさ、慈しみの深さ、そして神様の平安があなた方の上にありますように。アーメン。